代謝の夜ヘルス。平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井町です。
沢近いで癒しなごみ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、はい、ということでですね、今回も今週もやってまいりましたけど、
はい、
も
う7月入りました。
7月入りましたか。
はい、
あ、じゃあ嫁の誕生日近いな。
あ、うちのあずささんの誕生日も近いんですよ。
あ、本当だ。
はい、
ちょっと7月はね、うん、何かと。
そうですね、
ちょっとそろそろもうやっぱ嫁との記念日も、
そうですね、
決めないと、
なんかしないとな。うん、どうしようかな。
フェイトの一番最初の発売日とか。
ああ、なるほど、うん、給料日後がいいな。
大事よ。本当大事。
まあね、まあね、本当ね。
本当にね、それだけよ、うん、嫁への不満。
唯一の誕生日がなんでここにあるんだっ
け。なんでバイト先の給料日のと、あの、事務所の芸人としてのギャラの、ギャラ日の間なんだっていう。う
ん、まあね、いやいや、でもやっぱ頑張ってね。うん。
貯めときゃいいんだよ。
貯めときゃいいんだ。そうだよ。貯めときゃいいんだよ。
貯める。
貯めるってさ、どうすれば
無理無理無理無理。
結構ね、うん、結構ちゃんと働いてんだけど、
ね。結構ね、なんかまとめサイトとか見てるんですけどね。うん、こうやる人は、お金の玉の人はこうだみたいな、ね。
あ、そうそうそうそう。
なんかライブドアニュースとか見てるんですけどね、
それ。でも分かった。あの、2日で漫画の単行本10冊買ったら、たまんないわな。
そうですね。う
ん、たまってたまるかみたいな感じで。まあ、その辺もね、はい、その辺の話もね、またあの分かる人があれば、ぜひ。
お金のため方。
お金のため方。もうさ、もうあの、ゴミ捨て場回ろう。出てきたらしいじゃん、またいろいろなんか。
ああ、
なんか1000万だかなんだか。もう完全に横領するつもりの話になっちゃう。なんかね、うん、頑張んなきゃいけませんな。
そうですね。
はい、ということでですね、
はい、
そんなことはさておき、
はい、
今期アニメ、もう本当佳境も佳境ですよ。
そうですね。
いろいろしていきましょうということでね。
もう終わってるのが結構あったりとか、
うん。いや、もう全部終わってるじゃないですか。
そうか、
7月か。というか、始まってんのか。
そうです。
そうか。
昨日から始まってるんです、もう。
そっか。うん、恐ろしいね。うん、なんだろう、落語のまんじゅう怖いみたいな感じ。
俺まだ3月のライオン見終わってないんだ。
再放送も終わってない。アニメ怖い。
アニメ怖い。
あの、落語はアニメ怖いってふりして、最後に、あの、ね、うん、あの、お茶もらうみたいな、同人賞もらうみたいな。
はいはいはい、
あ本当に怖くなってきたからね。
そういう落語。
そういう落語。
創作落語。
アニメ怖い。そろそろ同人しか怖くなってきた。二次創作まで読むのか、ね。まあそんな感じでですね、
う
ん、
はい、
やっぱ僕的にはやっぱリクリエイターズが面白いっすな、はい、
リクリエイターズ、うん、
僕リクリエイターズに関して結構カヌヤルイ君を推してたじゃないですか、
うん、ああそうですね、うん、言ってましたね、
やっぱこう私のショタ好き、
うん、
こう男の子好きみたいな感じで、うん、でもカヌヤルイ君もですね、カヌヤ君もやっぱまあこの時点11話かな、11話でちょっとこうへこんでるソータ君を、うん、ロボット、ギガスマキナ、うん、乗せてこう空バーって行ってなんか、うん、ね、曇り空だったけど雲の上バッて出てこういろいろ話をするみたいな感じで、ちょっとキュンとさせる、あ、いいやつじゃんみたいな描写もあったんですけれども、うん、ここに来てね、もう弥勒寺さんのかっこよさにちょっと痺れっぱなしの僕がいましてですね、マガネに能力取られちゃったんですよ、
うん、
自分のなんかこうスタンドじゃないけどなんか使って戦ってたんですけど、あれをちょっとこう取られてしまったと、うんうん、でその後だから10話で取られて11話でそれが発覚したのかな、うん、でもあの人の気性だから、うん、もうなんつうのそんなことがあったらあれに荒れまくって、うんうんうん、もう下手したらもう仲間殴ったりとか、うんうん、なんか周りの建物壊すとかしかねないっていう感じでハラハラしてたんですけど、うんうん、もう顔は険しいままですね、木刀を握ってですね、ずっとこうこらえてるというか、ぶち切れずにこういるっていう弥勒寺さんを見てね、
う
ん、ちょっと僕惚れましたね。
あ、そっちに
乙女三平。
おお、抱かれてもいいぞと。
抱かれてもいい
ぞ。おお、分かってきた。
ちょっとお前のリアクションちょっとおかしい。いやでもね、ちょっとね、久々にこうなんつうのかね、あ、かっこいいキャラっていうのにちょっと 惹かれてる自分を発見しましたね。やっぱとかく最近はね、ここ最近は僕はそういう可愛い男キャラに行く傾向が多かったんですけど、ちょっとこのかっこよさはねいいなと思ってですね、うん、11話なんかほとんどセリフそのシーンしかあの出番なくて、ほとんどセリフはなかったですけど、なんかすごく印象に残る感じだったなって。
いやなんかマガネとそこのなんか関係性みたいなのもなんかすごいですね、うん、その弥勒寺さんとの、はいはい、そこもなんかいいなと思っている。
もっと言うと中の人同士は
夫婦ですからね。
なるほど。
鈴間健一さんと
坂本真綾さん。そうい
やー、俺坂本真綾さんあんな演技できるんですね。ね、マガネちゃんのあれ。そ
うそう、ちょっとこうなんかね、あのネジが飛んだというか、
ぶっ飛んでる感じの、
うん、いやでもそういう意味で見たらイチャイチャだった
もん。そうね。チワ玄関。
チワ玄関だったんだ。そういう意味では、う
ん。家帰ったらちゃんとスタンドみたいなの返してるんでしょ、ね、家帰った。
作品そこまで引っ張ってる。すごいプロ根性だな、
すごい。2次元を3次元に持ってったっていうアニメをもう一回3次元に。
すげえラリーだな、これ。あと、でもね、やっぱセリフいいですよ。セリフというかね、リクリエイターズはね。うん、セレジアとあの作者の松原さんでセリフがの、
うん、
間で交わされたセリフが結構ここ最近やっぱ良くてですね、なんか10話でそのもうセレジアがあの腹疲れてもう戦えないってなった時にですね、うん、なんかあなたたちだけでも逃げてみたいなことを言ったらですね、うん、もう誰でも書けるようなそんなテンプレセリフ吐きやがってみたいなこと言ってね、俺はそんなつまんねえセリフ吐くようなキャラ書いた覚えねえぞみたいな感じで、まあちょっとこうグッとくる、
かっこいい、
なんか親としての目線みたいな感じでね、はい、なんかあの辺は熱くてねすごく良かったんですよ。で今展開としては要はツイッターとかに上げてそれがなんだリツイートだいいねだで共感されると、その例えば設定新しく書いた設定とかが、うん、
実際使える
フィードバックされるみたいなとこになってて、
うんうんうん、
ちょっとあの辺もグッときましたよね、うんうん、なんかこうファンの後押しでどんどんパワーがアップしていく、うん、強くなっていくみたいなとこは、
うんうんうん、いやだからそのやっぱり今期っていうか、まあ、前期なのかそのエロ漫画先生もそうですけど、表現者としての
そう、ね、
なんか見ると
そう
多分他の方とはなんか違う見方ちょっと僕らしてしまってるんだろうなとは思うんですけど、うんうん、でもいいですよね。
表現者としてのなんかこういろんな、で、またさ、アルタイルをね、うん、書いた子の、がもう亡くなってんだけど、それがどうやらこう、ちょっといろいろこうネットでなんかトレース疑惑みたいのがあったりしてみたいなところがあったらしい展開になってて、だからちょっと本当表現者が背負ってる業とかもさ、描かれてるような、ね、それが、恋だったか偶然だったかはもう本人にしかわからないけど、ちょっと周りがこう、ね、
意識してたのか無意識なのかとかも、
うん、それが真実になってしまうみたいな世間では、うん、そういうちょっと怖さみたいなのあったりしてね、うん、いやでもちょっとやっぱリクリエイターズはそういう視点でもね、うん、バトルものプラスそういうなんか、
うん、
作り手としての、
うん、そうですよね、
うん、なんかやっぱいいなと思っちゃいますねこれは、うん、
いいな、いや好きなんだよな、
好きですね、
リクリエイターズ、
さあどうでしょう、
じゃあ私、
うん、
桜クエスト、
はいはい、
10、11と、リリコちゃん会、
はいはいはいはいはいはい、
ずっとちょっと浮いてるような感じだったのが、うん、ようやくこれで仲間になれたかな感がちょっと出たのが
仲間になった、
あれですよね、その村にお嫁さんを呼ぶよう な、
そうです、ね、なんか婚活パーティーみたいなのをするって言って、ね、やっぱその部外者を呼び込むなみたいな、うん、和菓子屋のリリコちゃんのおばあちゃんとかは、でリーゴちゃんはそっちに板挟みみたいなのもありつつ、ちょっと過去のトラウマじゃないですけど、
うん、
自分はちょっと特殊な子だから、
うん、
一人に なんかみんなと仲良くなれないみたいなんで、うん、
子供の頃からユーマとか好きで、あんま話合わなかったんだよ ね、はい、周りのこと、
でなんかその竜の祀ってるところに行って、そのまあ竜のこと調べたら、その竜神を祀る踊りみたいなのがあって、それがなんかそのよそから来た竜を排除するための踊りだったみたいなので、うん、で自分私は竜だみたいな、
うん、
みんなに排除されるんだみたいな、 でも実際ちゃんと調べてみたら、うん、それは竜と仲良くなるために喜ばすためにやった踊りだった、うん、
迎え入れる踊りだったってことが分か
って、うん、でまあそのようやくなんかみんなの前でその歌を歌うんですけど、うん、 もうあのその前のそのまた国王の演説からのやっぱ演説アニメですから。
もう桜クエストか鳥肌見るかっていう演説ぶりを
一緒するな。
怒られた。後輩に怒られた。
鳥肌さんにも失礼だけど。でも一緒にするな。
でまあ演説ちゃんとやって、うん、歌を歌ってみんなでわええやんみたいな話でまとまって最後にそのなんか今度また来てくださいねみたいなその。うん別から来た婚活パーティーに帰るって自分の町に帰るときに、うん、駆け落ちの里とかいいんじゃないみたいな感じをリーコちゃんが言って、うん、ここがあそれいいねっつったら、うん、リーコちゃんがちょっと頬をあくらめてニコって笑って、うん、で最後にサンダルさんが一人で絵を描いてて竜の周りにそうなんか4つそういうグリフィンとかフェニックスとかペガサスとかそんなの描いて、うん、竜は少しだけ笑えるようになりましたなんか素敵な終わり方しやがるなこいつ
なんかドイチューさんの話まだあの桜クエストちょっと溜まってるのね、うんうん、ドイチューさんの話聞いたけどちょっとね涙ぐんできました
もうそりゃドイチューも最後モノマネ入れてくれいや桜クエストはもうしょうがないないいな
本当にいい話、うん、もう全部だいたいその2話ずつでちゃんと終わってくれるんだと思うんですけど、うんうんうん、
ああはいはい
あれって今期最初が何のかな
どうなんで
しょう、ね、ああどう
もうちょっと続きそうな気はする
よ、
ね、
でも BA のあのシリーズで大体ツークールでしたもん、
う
ん、
ね、
そっか、うん、その白箱も、はいはいはい、そうしたし
そっかそっかそっか
とりあえずだと、うん、今2話ずつ使って大体あの5人の紹介みたいな感じで来てるから、
うんうんうん、こっからじゃあ後半はそうですね
こんな気がしますけどねだってまだ全然やっぱあの、うんうん、そのおばあちゃんと会長が、
うんうんうん
なんでこんなに仲悪いんかみたいなのもまだそんなに明確ではない感じですしね。
いやちょっとね桜ケースと
かいやあれほんと毎回泣きそうになっちゃう、う
ん、やっぱねしおりちゃんちっちゃい頃でも天使だった
ね、ほんとにあれめっちゃ良かったですね、
うん、絶対ユーマとか興味ないけれどもそれにお好きな人のなんか興味を湧くっていうのがいいよね全然知らなかったはずなのにさ、う
ん、リーちゃんって呼んでいい
俺ユーマとか好きだからなあそこにいたらなまたなんかな別ななんか展開になってたかもしんねえな
え
あ大丈夫ほっといて
いたらね、うん、いたらね
大丈夫
いたらね
あの共感は求めてない
いたらユーマだと思われてた
いそうこんなの捕らえろ捕まっちゃってでも踊りでもてなしてくれるんでしょ
竜は私だけずっと思ってたけど
もっとすげえやついたわ
竜だとかっこいいけどなねえ、まあ、桜ケーストはいいっすな松崎さんは
あ僕はもうまあ最終回迎えてる、リトルウィッチアカデミアもうあのただ今話してるこの収録時点では、うん、多分最終話1話前なんですよ、
うんうん、
だからあの一応本編は一応丸くは収まったように見えるんだけど、はいはい、
ちょっと僕溜め込んじゃった
僕もその要は最終話と多分もう最終話の1話前のところで、うん、要はあのクロア先生とかどんの話もなんとなく解決したように見えるんですけど、うんうんうん、あのエンディングテーマ行く前になんか画面がなんか暗くなってなんか変な音みたいなのが聞こえて
あら
それでエンディング迎えたんですよだからえ、何最終回なんかあんのって思って。だからこれを、でもこれ配信してるの最終回終わった後なんですもんね。
そうなりますかね。そうですね。
だから、これ多分これ聞いてる人は、松崎お前何言ってんだみたいな感じになると思うんですけど。
はいはいはい。
だから今、めちゃくちゃ不安なんですよ。
怖い展開来るかも。あれ2期のエンディングテーマ、最後、なんか爆発
してる。そう
みたいな。
そう、アッコがなんか、ふわーって。
はいはいはいはいはい。
ティオンティオンティオンティオンみたいな感じ。
ロックマンじゃない
テレッテレーレー。
よくわかったね、またロックマン。
テレッテレーレーじゃない
。はいはいはいはい。
いやーっていう不安もありつつなんですけど、でもね、ダイアナがやっぱりめっちゃめちゃいい。
あー、やっぱダイアナですか?
すーごい、あの子はすごい。要は、実はその、うん、 シャリオが実はその、うん、先生だったっていうのも、もうアッコに、まあ、バレてしまって。
あ、アシュラ先生が。
あ、そう、はいはいはい。来てしまって、で、実はそのアッコはずっと魔法使えなかったじゃないですか、うん、なかなか下手で。うんうんうん、でも、あれも実は、小さい頃、シャリオの、みんなに見せてた、うんうん、あの、パフォーマンスが、うん、実はみんなから魔力を吸い取るっていう、
う
ん、あれなんです。それを、クロア先生と、が実はそれをやってて、みたいな、うん、若かりし頃の、うんうん。っていうので、実はその魔力を吸い取られたせいで、アッコは魔法がずっと使えなかったっていうのがわかるんです
よ。はいはいはい、はい。
で、それで落ち込むんですけど、うん、そこに来たのがダイアナで、うん、ダイアナも
隠れシャリオファン、
そう
そう、あの1話でそんな伏線
あったのかな、あ、そうそう、ちょっと小さい
子の、はいはいはいはい、
で実はあのショーを実は私も見てたんです、うんうんうん、すごいあれが好きでみたいな感じ、うん、でもダイアナもだから同じように魔力を吸い取られてるんですよ、うん、
だからちっちゃい頃めっちゃ練習してたって言ってたもん、ね、
だから私はそのすごく練習して使えるようになったダイアナとなんかそれをなんかずっと魔力使えないままのアッコの対比とか、うん、それでもなんか勇気づアッコを勇気づける感じとか、うん、だからあなたが羨ましい、あの頃のシャリオの感じがアッコにはするみたいな、うん、私は大人になるについてその家のこともあるし、そういう心はしまってしまったけども、あなたはそのシャリオのような感じがするみたいな感じの
こと、そこまで話すような感じになってるんですね、そのダイアナ。
で、まあ、これ聞くと、要は、出れたみたいな感じに聞こえるんですけど、うんうん、出れ方も凛々しいんですよ。
なるほど。だから、すごい。高潔な感じが。
そう、だから、ね、お嬢様みたいな感じのキャラだと、うんうん、別にその、あんたに元気になってほしくて言ってるわけじゃないんですけど、うん、みたいな感じ、うんうんうん。もうそれも素直に言うんですよ。私はそのあなたを信じます、うん、信じる心がその魔法でしょ、うん、みたいなことを素直に言う、うん、凛々しい出れ方っていうね、うん、ダイアナに新しいのをなんか見た気がして、すごいあれ名シーンです。
でもダイアナは本当もう最初から言ってましたもんね、リトルウィッチアカデミアの中で。
そう、
そうですよね、
めちゃめちゃいい子なんだもん。
はいはいはいはいはい、
いやー、あれはいい日笠陽子。
でも悪い日笠陽子がいるのかもしれない。良すぎる、良すぎる日笠。
いやー、あれちょっと、すごかったです。
ちょっとまずそうだね。いつも松崎ね、ちょっとね、リトルウィッチアカデミア貯めるとね、うん、多分やっぱ感づくんだろうね。
そうですよね。
そこでこうやって我々に葉っぱをかけて、でこりゃもう家帰って見るわけですよ、これ。
そう。三平さんがレクリエイターズの話しだしたら、あ、多分リトルウィッチアカデミア貯め込んでるなと思ってまして、リトルウィッチアカデミアの話しだしたら、あ、多分レクリエイターズ貯めてるなと思ってレクリエイターズの話するんです。
そうそう、もう本当ね、僕はもう松崎がいなかったらね、塔に闇夜に迷い果てておりましたよ。今、花の刑事の、
あ、そうなんですね。
いいセリフ。なんとか思い出して言ってみたら。
花の刑事読んでたけど。
覚えてないんですよ。
そう、なぜなら、年代がちょっと違うから。
言うな、言うな。言うな。
俺、花の刑事で唯一覚えてんの、お尻触って、よう実っとるっていう。
もう、視点が違う。視点が違う。でも、お前の方が被いてそうだよ。そういうの言えばよかった。そんな感じですかね。はい、ということで、はい、了解です。じゃあ、でもね、まあ、いろいろね、見てはいるけれども、はい、まだちょっとその、なんでしょうね、あまり触れれなかった作品とかもあるんで、うん、それはまたね、ちょっと、
行きましょうか。
言い残したことスペシャルみたいなのまだやってますから、
ね、僕一回も喋ってないアニメありますもん。
いや、
喋りたくても。
正直こぼれちゃってるのも正直あるしね、うん、こんだけ数多くて、うん、まあそんな感じでですね、はい、また何でしょう、日を改めてですね、また春アニメの話もしたいと思いますので、うん、
はい、
まあ、そういう意味でもメールとかね、また、今期どうだったかみたいなの
を
送っていただける
とありが
たいですね。
はい、
はいはい、そんな感じでですね、今期アニメの話をしましたけれども、うん、この後は、うん、久々です。
はい。
嫁よ、俺色に染まれのコーナーを、やってみたいと思います。嫁よ、俺色に染まれ。はい、ということで、このコーナーはすでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が平然とお答えするというコーナーです。
はい、
もう本当日常を切り取ってね、
はい、
話していくということで、うん、結構久々ですよね。
そうですね、
あれかライブの後に打ち上げで撮った、そうそうそう、特番の時以来
になるんですか。 70.1 回のやつ、
あ、そうなると、 そうですね、じゃあまあ1ヶ月以上はやってないことになるのかな。
そうなる、だそれまではだフリースタイル、
そうだ、うんうん、フリースタイルの時期やった、
そうだそうだ、
そう今回は、うん、あのフリースタイルじゃないです、
ちゃんとメールいただいてくれたんですね、
はい、
ありがたいです
ね、はい、もうあの毎回送ってくれる二次歳ネームエンビさんからいくつか送ってきていただいたんで、
ね、あいつか
下ネタですか、
いやいつか下ネタもいっぱいありましたけれども、はい、それは僕が厳選に、
なるほど、
ひよこのオスメスを鑑定するように
そんな難しいことでもないです
もう熟練者がね、
そうなんだ、
その道の人じゃないとできない
そうそうそうそう
そうなんだ、
はいはいはい、
ですね、
もう本当ですよ、うん、
電波に乗せるわけですから
そうです、そうです、じゃあですね、まあ結構今回はポンポンポンと行こうかなと思ってましてですね、はい、
そうですね、
まず、うん、嫁がよく歌う鼻歌は何ですか。
お
鼻歌、鼻歌ってやっぱいいもんだと思いますね僕は、
うん、ああなるほど、
うん、夕飯とか作ってくれてる時に台所からなんとなくこう聞こえてきて、
うん、
聞こえてきてほしい、
うんうん、
それを録音したいそして自主制作で CDR に焼きたい、そんなそれをそれをコミケで
まあ売れるやろうけど
それ YouTube に上げて
YouTube に上げて
鼻歌ってみたって
鼻歌ってみたいいね、鼻歌ってもっとなんか評価高くていいジャンルだと思うんだけど、
ね、うん、いやすごいいいですよね、
うん、鼻歌ね、どうですか、まあ趣味の歌なのか、 それとも、
う
ん、でも鼻歌って例えば歌詞知らなくても
そうそうそうそう、
なんかもう頭に残ってるから出ちゃってる感みたいな、
ね、耳なじみみたいな感じでね、
はい、
どうでしょうかね、
なごみは、はいはい、カレー屋さんやってるので、
うん、
鼻歌でよくカレーの歌を歌うんですね、
うん、
日本をカレーにしてしまえの
日本インド化計画ですか、はい、はいはい、
でまあ全然世代じゃないだろうに、
はいはいはいはい、
知ってるなとか思ってたんですけど、うん、まあそれもみたいな感じで聞いてたんですけど、
は
い
は
い、
結構あれ鼻歌で歌うのは難しいですからね
まあゆっくりペースで、
はいはいはい、
ただある時なんか歌詞、あ、それこそ歌、うん、実際にちょっと歌いながらやってたんですけども、歌詞全然知らん、やっぱり歌詞までちゃんと知らなかったんですよね、
うんうん、
なごみカレーをカレーに敷いてしまえって言ってました
カレーをカレーに
知らねえんだなと思って知らないとなんかそんな感じになるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
ぼんやりした歌詞の追い方だそうそう
リズムだけ知ってるのとなんとなくの歌詞の雰囲気知ってたんだなと思って、なる
ほど、あ、結構歌詞まで出てしまったパターンですね、
あ、そうです、
鼻歌からなんかこうちょっと、うん、いざ歌ってみたら、普段鼻歌なのにいざ歌ってみたら、
歌詞全然分かんなかったっていう。
なるほどね。
かわいかったね。いいですね。
うん、
はい、私はですね、うん、まあ、料理は僕が担当なので、
うん、
たまに洗い物とかをしてくれるんですけど、うん、でちょっとテレビ見てたら、多分僕の影響なのか、
うん、
ピタゴラスイッチの曲が聞こえてました。
おお、はいはいはいはい、
洗い物をしながら
いいですね、カシャンカシャンカシャンカシャンって
多分何かがこう繋がっていってだと思うんですけど、全皿終わってました
全皿ね、
すげえダメなピタゴラスイッチだなあ、やっとくんでつって
かなりハードな、
ハードな
ね大掛かりなドミノみたいな、はい、仕掛けがでかくなってる感じの、ね、皿割りますか、
皿割りましたね、
なるほどね、
曲と相まってましたね、
はい、僕はですね、まあだからこれ前にも言ったかもしれないですけれども、
はい、
まあ僕の CD 棚っていうのは嫁からすると全然知らない世界ということで、まあ、やっぱちょっとこう興味あるのかいろいろ聞かれるんですね、これってなんていう人たちなのとか、
うんうんうん、
でやっぱ嫁のお父さんお母さん、は多分聞いてたけど嫁がちゃんと聞いたことないので、タマ、
はいはい、
まあ、これ結構ちょこちょこ言ってるかもしれないですけど、うんうん、タマ のバンド、あ、タマっていうバンドの CD がですね、やっぱ目につきまして、で俺もまああまり嫁に聞かせちゃいけない CD もあるわけですよ。歌詞がグロかったりとか、インディーズのパンクバンドとか、
はいはいはいはい、
だからあでもタマだったら、まあちょっとこうね不気味な歌詞とかもあったりするけれども、まあでもそれも含めてこうなんか童話的だったりもするんで、と思ってですね、まあファーストアルバム、メジャーのファーストアルバム、サンダルという CD をですね、貸してて、まあ、これとかだったら聞いてみてもいいんじゃない？そしたらなんか痛く気に入ったようで、私なんか、何曲目が好きだったみたいなこと言ってて、あそうなんだとか言ってたらですね、まあ、台所からある日、鼻歌聞こえてきましてですね、で最初一瞬あタマの気に入ってた曲歌ってんのかなと思ったら、あれ？と思って聞いてたらこれ植木仁の黙って俺についてこい銭のないやつは俺んとこに来いっていうフレーズなんですよ、あれと思って、お前何歌ってんのって言ったら、えあのタマのあのなんか好きだった曲、えと思ってきたらですね、あの僕の CD ケースもぐちゃぐちゃなってて、タマに植木仁入ってたんですよで俺全然それ気づかずも植木仁をタマだと思ってずっと聞き込んでた
どっちも知らないからね。
どっちも知らないから。だから、いまだに、うちの嫁、玉と植木仁の区別がつかない。そういうような、ちょっと、僕のミスでね、采配ミスで、そんなことになってしまってて。植木仁を。
そんな、他にもいっぱいあるんでしょうね、
多分俺が気づいてないんだけど、ね。
聞いてみたら全然違ったみたいなね。はいはいはいはい、
そういうような、ね。すげえな、2017年のポッドキャストで植木仁と玉の話出てくると思わなかった。
これ昔、同人誌に書いたエピソードとか。お気に入りのエピソードこんな感じですかね、花歌は。了解です。じゃあですね、じゃあ次、
はい、
2つ目ですね。奥様に言われて一番嬉しかった言葉は何ですか？
一番
これ難しいですね。まあ、もしあれだったら最近言われて嬉しかったことでもいいですけどね。
なるほど。
一番っていうとね、またいろいろ今後変わってくるかもしれませんから。
そうです。
さあどうでしょう。
だろうな、
最近でも可愛いなと思ったのは、もう純粋に僕はアニメ見てニヤニヤしてて、またですかみたいな、ちょっと嫉妬されたのがちょっと嬉しかったです。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
またそのアニメですかみたいなにちょっと あれ焼いてらっしゃる
いやいや、ほらアニメやからアニメやからって言って、
明日二次祭やからさ見なあかんからさ
番組のせいに嫁が今何次元かよく分からない。
エリーが、僕が以前この二次祭ヘルツで、アリスと増録の話するときに、中野人的に、塚本姉妹の対決だみたいな話したじゃないですか。
はいね、
小清水亜美さんと、ヤクモの、
ノトさん。
あ、ノトさんの、で、どうして対決してるみたいな、バトルしてるみたいな話をしたのを、エリーが、友達から聞いたんだけど、あんた、またその、うちらの話したでしょ、みたいな感じを、言ってたのを、でも、友達から聞いたんだけども、これアニメによくある、自分が本当に聞いたんだけど、はいはいはいはい、自分が聞いたって言っちゃうとちょっと恥ずかしいから、友達に聞いたっていうことにしてる感じが、もうバレバレなんですね。
うん、
それ聞いて、いや、まあちょっと、いや、全然そんなことないよ。
うん、
全然そんな話最近してないけどなって、ちょっとあえて嘘を言ってみたら、そんなはずないわよ。だって、ああで、ああで、ああいう話の流れで、ああなったじゃない。
妙にディテールが。
詳しいね。
詳しい。
俺、そこまで詳しいのみたいな。まあ、聞いた話だからわからないけどね。つって。言ってたのが、はーい。やっぱ俺にはこういうちょろいとこ見せてくれるんだ
いやいや、最終的に松崎が気持ち悪いやつ表情を含めて、ラ ラジオではなかなか伝
わらない。なかなかね、ほんとね、毎週気持ち悪いですよ。
やっぱね、先週も言ってましたけど、近くで聞いてるからね、
はい、
俺の話す話も圧が強いし、そうそうそう、はい、松崎もこの表情が加わるんでね、このラジオではなかなか伝わりづらい。
皆さん、ぜひブログにアップされた写真を喋ってる人にこうスライドして、アップにして聞いてみるとね。
グイって大きく、そう
そうそう。
そうすると、なんかこう、ね、リアルなおぞましさが、
臨場感がね。
臨場感が。はいはいはい。なるほどね。
嫁が可愛い話。
嫁が可愛い話ですよ。そうですよ。
まあ、嬉しいってことはそう
ですよね。そうそうそう。
か。
聞いてくれて
たかな。嫁に言われて一番嬉しかった言葉。うん、まあいろいろあるけど、やっぱ俺の場合はあれになるのかな、
うん、
おかえりかな。何を笑ってるんだ君たち。
いやいやいや
いやいやいやいや、
素敵ですよ。
いやでもね、やっぱりね、その変な話ね、まあ、実家にいた頃は、うん、それは帰ってきたらおかえりみたいのは言われてましたけれども、
はい、
やっぱりそのまあ、僕も実家出てから一人暮らしがもう本当もう長かったのでね、もう下手したら実家にいたくらいと同じくらいを一人暮らしにいましたんで、やっぱりこうお帰りという言葉をずっと聞いてなかったわけですよ。やっぱそれはどこ行っても聞けないわけじゃないですか。まあまあ今だったら実家以
外そうですね、そうですね、
まあ、小料理屋とか行くしかない
か。しかも常連になってからね。
メイド喫茶ね。
メイド喫茶、メイド喫茶もお帰りかな。お帰りなさいませ、うん、まあでもね、うん、とはいえそれ疑似ですよ。
疑似、
やっぱね、嫁にね、お帰りって言ってもらった時に、お帰りってこんなに素敵な言葉だったんだっていうのをね、気づかされましたね。
確かに、なかなか、マジで言ってもらってないな、
うん、どっち、
あ、すいません、すいません、
どっちの話今。
ただのリアルの話
でしょ。でしょ、
思わず、そうだ、本当だ。
松崎は特に3次元寄っちゃダメだから。
ああ、そうですよね。
危ない危ない。怪我するぞ。
ああ、よかった。
危ない危ない。
松崎がもう聞こえたら、それはもう霊的な声。
いやー、でもね、こんな俺でもね、あまりこう気にせず生きてきたつもりだったけど、やっぱりこう、あ、自分でこう、なんですかね、こう、愛するものが待ってるところに帰りたかったのかな、みたいなのがね、
うん、
あ、俺もなんだかんだで思ってたんだと。
うん、
そんな、こんなね。こんな俺やけど。こんな俺やけど、やっぱそういうの思ってたんだっていうのを気づかされて。
それがあるからね、ちゃんと家帰るんですよ、
う
ん、みんなね。
そうそうそう。
お家へ帰ろう。
はいはい。まあ、そんな感じ。じゃあ、もう一周くらい言いましょうか。
はい。
これもポンポンポンと行きましょうか。
はい。
ですね、うん。これ聞きたいのがな。
うん、
何でしょう。嫁が居酒屋で最初に頼むメニューは何ですか。
冷やしトマトです。
某安い居酒屋にある梅水晶です。
あ、かぶった。
かぶる、
かぶった。
あそこの居酒屋の梅水晶です。
梅水晶あるね、あの居酒屋はね、なんですかね、信頼が置けますからね。
そうそう、
どんなに安くても信頼が置ける。うん、
あ、歌舞伎町の中にあるあそこの梅水晶、は
い
は
い
はい、
ね、
梅水晶とか白そばしとか外れないから、
うん、そうそうそう、あずささんお酒結構飲まれるんでね。
嫁はね、結構やっぱ俺が好きなものを最初に頼んでくれる傾向はありますね。やっぱり自分がっていうより
も。ああ、なるほど。
だから一時期カニ味噌をいきなり頼む。
あのチェーンの居酒屋の網で焼くやつ
で、俺が片付いてても気が利くねえって分かってるねみたいなことをね、そんな感じのことをしてましたね。梅水晶クソ。
なんでクソ、なんで梅水晶取り合わないというんですか。
この間のソーヤと一緒だよ。梅水晶の良さ気づいてたの俺だけ
だ
と思ってた
ら。だったら一人一品ずつ頼みましょうよ。梅水晶。
梅水晶食べたくなってきたな。
飲み行きますか。
昼間か。
二次災が生まれた居酒屋。
二次災が生まれたんだよ。まだ行かないと ね、あそこであのね、帰って終電が終わってたから。
もう一回行くっていう、ね。
そうそう、朝まで。
戻るか。
戻るかっっ。
あの時あの店員気に利かしてお帰りって言えよな。
本当だわ。
でも、今行ったら行ってくれんじゃない。
な
るほど。いざ言われたらこっちはって
。我々のホームですからね、
もうね、あそこから全て始まりましたからね。あ、はい、まあ、こんな感じでですね、
はいはい、
まあ、いろいろ、嫁よ、俺色に染まれのコーナーでは、質問を募集しております。はい、もう、こんな感じのスパッと一言で、ね、言えるのでもいいですしね。
そう、楽しいです。
まあ、こっちがこういろいろこう、 設定を作るみたいなパターンもありますけれども、うん、まあ本当あまり難しく考えずにですね、うん、こんな感じで嫁の居酒屋で最初に頼むに、でもこの質問があったからこそ、うん、ちょっとやっぱ考えましたもんね、うん、あ嫁何頼むんだろうまあそんな感じでね、はい、楽しくやってまいりますんで、今後もよろしくお願いいたしま す,
します、
はい、以上嫁よ俺色に染まれのコーナーでした。はい、ということでですね、エンディングでーす、
はい、
結構ね、ツイッターとかがいっぱい来ててですね、
おありがたい、
抱かれたい男キャラクター特集やっと聞いた、
うんうん、
基本嫁キャラが男性キャラの俺は楽しく聞けた、お男性の方なんですかね、
どうなんだろう、
まあでもやっと聞いたっていうところにやっぱこの企画の何かこうハードルの高さが
二の足を踏んでたんです
よ、感じられます
覚悟は
でも基本嫁キャラ男性キャラの俺って書いてます
ね、ね、
うん、ツンデレだったんでしょうか松崎さんの勝手にエンドカード、うん、ひなこの男会マジで誰なんだ、
あれマジ誰なんだよ
ジャージでもみあげ、うん、みたいの長いし大家さんか、うん、
正解、
ヒエログリフみたいな鳥いるしひなこなのかなんだろう、鳥と言ってしまうことにすごい抵抗がある、あれだって俺とドイチューもコメントつけたもんね、
はい、
誰っていう、
こんなやついねえよ
出た出た出た
大家さん、大家さんと
大家さん、
大家さんと、いやひなこによく乗ってる鳥です罰あるでしょ、罰、あ髪の毛のあの髪留めみたいなやつ、
それそんなコブないよ
松崎、あなた疲れてるのよ。
いや疲れてない疲れてない。
俺最初さなんかさ頭に人乗せてるのかと思って。
いやもうタンコブにバツついてるみたいな。
いやこれ人でしょ、このバツっていうのがもう死体だよ、これ死体だから。人が死んでるのをさ乗せてんだよ。ちょっと
本当だ、ね、
ちょっとこうギャグっぽく書いてるけど、これ人死んでるのを頭に乗せてんだよ。
そうなんで腸が出てるんや。
そうそうそう。いやこれだからさあのこれ聞いた人で見てない人は、は
い、
画像を見てください。画像見てください。で、今言った、はい、頭の上に死体を乗せてると思って見てください。
は
い、
死体が頭の上でこう、うつ伏せみたいになって、
目がバツになって
て。で、腸が出てます。
出てる。はい、そしたらもう、そうとしか見えなくなってくるから。
はい、まあ、あ、そう。
いや、これはいつかね、まとめて一冊の本にしたいと思って
ます、ね。まあでも、なんか、イラストレーターさんがなんか、今年上半期の 4枚みたいなのを、なんか、タグにつけてなんか上げたりとかしてたんで、
うん、
僕もちょっと上半期の4枚選ぼうかなと思って
まあまあ、うん、まあ、楽しみにはしてますけど、うん、
これを果たして自分のアカウントでやるべきか二次祭のアカウント使っていいものかもちょっと迷ってるんですけど
じゃあその辺はまた大相談ということ
で、はい、そうですね、
はいはい、あとですね、後輩キャラ選抜会議、自分の後輩にしたいキャラはアリスと増六の一条雫、 あんな部下が欲しい、
うん、あんな部下、
あんな部下欲しい、あとは、後輩キャラ白箱の宮森かな、自分がだらけてる人間なのでしっかり者の方がいいし、詰まってる時にほぐしてあげたい、
うん、
なるほどね、あと桜田リセット岡恵里ちゃん、この子もツンデレ気味の後輩力があるな、あと物語シリーズのカンバルさん、あこれは分かるな、カンバルさんも、でですね、あと理想のツッコミキャラも、
うん、
ツッコミキャラアザゼルさんの佐久間凛子かな、彼女がいないと目も当てられない
まあ、
あとツッコミといえばアリアの愛花ちゃんが浮かびました、
あ
恥ずかしいセリフ禁止は名言
かと、うん、そう確かにそうだ、
最近だと田中君はいつもけだるげの太田君かな、
なるほど、
ツッコミの言葉にすごくインテリジェンスを感じると、
うん、あの静かなトーン、
ね、そう ね、 いいですね、あんまりガーっていかないね、あと、ふもふの千鳥のツッコミは確かに記憶に残っている、個人的にはツッコミキャラだとクレシンの風間くんが好き、
なるほど、
風間くんとしのすけの関係はなんかすごい好き、実質的には2人はカップルって書いてますね、
いやもうそういう同人誌いっぱい、う
ん、はいはいありますからね、
耳に息吹きかれるしね
でね、結構リアクション大きかったのアニソン、
うん、
アニソン特集の時のリアクションはいっぱいありましたね、
うん、
読める分だけ読んでいきましょう、窓かオープニングのサビ途中にあるてってって音が揃う気持ちよさは当時思ってた、うん、自分は聖魂のクエーサー一期オープニングがかっこよくて大好きでした、
あ
と、お邪魔女ドレミのオープニング好きすぎて未だに時々聴いてしまう、しかもアニメの内容もめちゃくちゃ、面白い、号泣不可避、うん、あとどんどんいきましょう、うん、今期なら武装少女マキャベリズムの、エンディングディサイドが熱い、
あ
昔ならジェネレーターガールの I want out 原作の悲劇を砕くようなイメージで好きですと、うん、そして、あ俺もこれちょっと好きだったな、エンジェリックレイヤー2期エンディングの雨上がりか、 あんまりアニソンっぽくないバラード系、
うん、
前情報なしで友人に聞かせてもらって聞かせてもハマってたし、いまだに月1くらいで聞いてる。ゆったりしたメロディーが最高、
うん、
好きなアニソン、ノイタミナ専属歌手のさゆりの曲全部。でもさゆりは確かに、ね、
さゆりさん
最近だとね、声いいよね。
いい、
あのもうなんか振り絞るような、うん、こう声、
クズの本会のやつも良かったです ね、あれね、
うん、あと林原めぐみさんの、うすらひ真珠と今はの死神、うん、椎名林檎最高。そっか、これどっちも椎名林檎が
詩
かなんか書いてるんですよね。あとスタッフロールを効果的に組み込んだ上中のオープニングと電気街の本屋さんのエンディングが好きです。
電気街
上中ね、
そうですね、あのこういうスタッフさんをね、こううまくこう、はいはいはい、なこうデザインの中に入れるみたいな感じで、
ね、そういうオープニングもね、
はい、エウレカ一期エンディングの秘密基地が思い出深いですね。レントンとエウレカが再会したシーンにも流れて朝から大号泣したのを覚えています。もともとアニメ作られる前からあったのをスタッフが作品のイメージに合うからと使われた経緯があったのも印象深いですと。なるほどね。あとアニソン意識したのはメゾン一国の一連の主題歌かな。斉藤由貴安全地帯といった方々を使ったのが印象的。あとは、アニソンオープニングエンディングでは曲単体でも好きだけれども映像または本編の流れ込みで好きなことが多い、
うん、
結界戦線のエンディングの入りと映像が好きです。
エンディングの入り
と、ね、はいはい、シュガーソングとビターステップですねこれは、はいはい、あと、忍三条、二人が忍伝のオープニング、サビ部分の疾走感、曲中に差し込まれる、忍、差し込まれる忍、全体的に聴いてて心地よいオープニング、若本さんの声がギャグとして使えると認知された頃の、作品でしょう。
なるほどね。
あと二次祭でアリプロの名を聞くとは、しかもシロアリとなという、
あそうそう、
結構そうですね、すごい、リアクションが大きかったということで、う
ん、やっぱちょっと ね、
機会あればアニソンの話はしていきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いしま す。ではですね、このラジオはこのようにツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの宣伝や、話題なんかをつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。
お願いします。
で最近ちょっと少ないんでね、メールも募集、
うん、
はい、普通オタ、こちらは感想質問好きだからアニメ話など、そして嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、
まあ、本当普通オタでもいいんでね、
う
ん、
そうっすね、
今日やったみたいなその、うん、嫁よ俺色に染まれのお題でもいいですし、何でもいいです、
うん、あと別に今期じゃなくてもなんかね、このアニメの話聞きたいみたいなリクエストね、してもらえれば、
そうそうそう、それこそ3月のライオン今喋ってください、
そう、
いいです、
全
然、今俺旬だからね
逆にリクエストあるとこっちもさ、いろいろこうまた見たり調べたり、
ね、そう
できるんで、改めてまたみたいなのもあるんで、よろしくお願いします。うん、さらに、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
うん、
そんな感じで、うん、第79回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。企業スポンサーそろそろ入んないですかね。
そうね、
A1 ピクチャーズとか入ってくんないかな
そういうまず的でかく絞るからなかなかあれなんだ
ね。なんか大きいところが一気にドーンと入ってくれたらなんか
もうあれねアポなしで回る。
ああそうですね、う
ん、ほらやっぱあの君太田プロだから昔ね、
まあ、
松村さんがね
電波少年だよね。じゃあ村山首相のとこ行きますか前劇に
やってたけど、それもスポンサー関係なくなってくるもん今やったら普通に捕まるわ。
あとユンピョウに飛び蹴りとかや
で最終的にはチーマーに絡まれる、はい